いいピッチャーが良かったですね。能見も良かったし、うん、大野も良かったですよね。うんうん、
まあ、加納が打ててればっていうところは、う
ん、8回ですね。
なんで、
うん、力不足としか言いようがないかな。う
ん、まあ、ちょっと僕、ラジオでここら辺からかな、聞いてたんですけど、
うん、
ラジオが名古屋なんで CBC かな、
うん、
牛島さんやったんですよ。やっぱりあ僕らだと藤井代打関本って普通なんですけど、
うん、
あっちの人らはやっぱ藤井代打関本ってちょっとびっくりしましたね。藤井ってピッチャーのとこで関本やって思ってたみたいで、うん、そういう意味ではやっぱり采配とかってまあ浸透してないかなって思いましたね、
うん、
まあダイソー中谷もびっくりしてますけどね。
まあね、それはびっくり、うん、いや俺らも慣れてないんだけどまだ
はい、
まああれはね、ダイソー中谷は僕はもうしょうがないと思ってるんですよねあのメンツ考えたらね、
うん、
はい、どっちを優先させるかって考えたらしょうがない、
ね、足って優先な選手じゃないと思う、ね、
うん、
走る速い方です。速いっちゃ速いですからね
、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、よく17日、ドラゴンズ17回戦と、オーダーが2番が上本、
はい、
7番が早田、8番がこの日は鶴岡と、
はい、
はい、でドラゴンズは、なんかこう聞くところによると、
うんうん、
試合4時間前に、
うんうん、
この日先発予定の吉見本人から、
うんうん、
体調不良なんであと頼むわと
ほうほう、
で本人から言われましたって言った、中13日の25歳武藤ですよ。
はいはい、
はい、
ちょっとこれについては後ほど言いたいことあるんで
そうね、多分ね、
はいはい
はい
はい、まあその立ち上がり、
はい、
阪神1番西岡が、追い込まれてからの4球目をライト前にヒット、
うーん、
ノーアウト1塁で2番上本、初球をバンとしましたけど、
はい、
まあ、これがショーフライとなってランナー西岡が帰塁できずダブルプレーで、もったいなかったのが2アウトランナーなしから、
はい、
3番鳥谷がフォアボール、4番ゴメス、ここも初球でしたね、詰まりながらセンター前ヒットで2アウト2塁1塁、
そうなんだよ、ね、5
番マートンがフルカウントから打った打球がショートゴロ、まあ、結果、この1回ですよ、ヒット2本フォアボール1つで無得点と、でこの後3回、阪神の攻撃、
はい、
この回もフォアボールの西岡をセカンドに置いて、
はい、
3番鳥谷、うん、三遊間、これアウトコース高めでしたよね、うん、三遊間を破るヒットで一塁三塁と、
はい、
で4番ゴメス、これ彼がワンツーからショートゴロ、643とダブルプレーで
この日を迎えた
無得点ですね。
これ西岡帰ってこれなかったのかはね、難しいですから、あの三遊間なんで、
うん、
打球見てからゴーなので、
そう、見送ってから走ったからね、
そう、あれは帰ってこれない、
これはしょうがないね、
はい、
はい、で、阪神の先発は岩崎だったんですね、
はい、
はい、3回までは良かったんですよ、
はい、
で開けた4回、何が起こったのか突如連続フォアボールですね。
うわー、ひでえなー。
それもあの3人続けてでしょ
う。うんですね。
はい。でノーアウト満塁と。で何板を打ち取ってワンアウト。
はい。
6番福田も、実はあの通通から、サード前のボトボトのゴロで打ち取ってはいるんですが。
はい。
まああまりにも打球が緩かったんでサード西岡がホームに投げられず。まあ仕方なくファーストへ送球と、
はい、
ランナー、まあファースト福田だけアウトを取って、このアウトの間にドラゴンズがまず1点を先制、
うん、
はい、残ったランナー2塁3塁で7番エルナンデスと、
うん、
1、2塁間に打球飛んで、この打球にファーストゴメスが飛びついて、
はい、
まあ抑えてジャックルをした分ファーストのベースカバーに入った岩崎の送球がこれがちょっとワンテンポ遅れて、
はい、
間に合わずセーフと、この間にランナー2人が生還してあっという間に0対3で、ドラゴンズ、 まあ、武藤を毎回のように追い込んでたんですけども、
はい、
まあ、結果点が取れなかった阪神ですよ、
はい、
まあ、武藤、5回67球無失点と、ここで、勝利投手の権利を得て降板で、タイガース岩崎の後を、継いだのが2番手岩本、
はい、
2アウトまでは取ったんですが、この、2アウト2塁から、3番平田が三遊間を破るタイムリーヒットで0対4。ちなみにこの2塁ランナーはフォアボールのランナーですからね、
大島、
大島ね、
はい、で、続くルナにヒット、
はい、
ナニータにもタイムリーとなるセンター前ヒット、
はい、
ここで許して1点追加の0対5、
はい、
福田にもレフト前ヒット許して0対6、
はい、
まあ、よく見れば2アウトから4連打を食らってリードを広げられたこの回でしたよ、まあ、ただタイガースはこの後榎田小島と次いで後続は抑えましたけれども、
はい、
中日この武藤の後を継いで出てきたのが、これも4月以来マウンドに上がってなかった浅尾。
ああ、そっか、
はい、この日あの又吉と入れ替わって上がってきたのかな。
まあそうですね、うん、
まあ、ワンアウトからゴメスにヒットを許しましたけども、
はい、
6番マートン三振、あ、ごめんなさい、5番マートン三振、6番福留をライトフライに打ち取って、まあ、ドラゴンズこの浅尾の後岡田田島、まあ、最終回に福谷と、
はい、福谷来たね、
まあ、唯一、一矢報いたのがこの9回、
そう、ね、
ゴメスが、なんと20試合ぶり第3号ですか、
はい、
というのは、まあ、ソロホームランで、1対6と、
ありがとうございます、
まあ、完敗になった試合ですね。
ありがとうございます。
いや、
ま
あ、ナイスバッティングです。
まあ、岩崎が結局、まあ、勝ちなしの3敗目。
はい。
はい。
そっか、そうですね。
この試合ってね、
うん、
4回の攻撃が、攻撃っていうか、4回裏の守備がちぐはぐすぎたなと思うんですね、僕は正直。
うんうんうん、
点取られてる時
か。点取られてる時か。要は、そのエルナンデスと、うん、まあ、満塁はそりゃ嫌なんやろうけど、
うん、
言ったらエルナンデスと松井のどっちかでワンアウト取ればいい場面じゃないですか、うん、場面的にね、
まあ一塁空いてるからね、
一塁空いてるんでね、なんでエルナンデスと勝負に行けるとは行くというゴーサインを出したかどうかがようわからん、うんうん、ここは、ね、キャッチャー当たってなくはないよ、今シーズン2割8分ぐらい打ってるからな、結構そこで勝負どころで打ってるよ、
うん、3連戦打ってる、
3連戦は1試合目3安打ですけど、2試合目は3打数0、
いや打ってるね、でもね、
うん、やからそこそこやらしいバッティングしてるから、たまたま前日が、前日なんてどっちもピッチャーが良かったから、
う
ん、
そうね、
って考えると松井の打率1割台とちょっと天秤にかけたら、俺ここは勝負に行く場面かっていうのが正直あったかな、
ね、
まあ、結果打ち取ってはいたとはいうものの、
うん、
リスクの結果どうこうじゃなくてリスクを考えたらエルダンデス系の方が守りやすかったんじゃないかなとは思うんですよね、うん、この場面って、
ね、
で多分ゴーサイン出してるのは鶴岡なんですよね、うん、年齢考えてどう考えたって、うん、ピッチャーが勝負しますとは絶対に言う場面じゃないんで、鶴岡がここ勝負やって多分やらしてるんで、
うん、
せっかく年配のなんていうの、そのキャッチャー使ってんやったらここでキャッチャーが冷静にならへんと、うん、っていう場面かなと、その
な、ね、
ちょっとかもしくはそのベンチサイドがもうチームの指示としてもう満塁策取れと、
うん、
言ってもええ場面だったんじゃないのかな、
うん、僕はね満塁策怖かったと思うんですよ、
うん、
フォアボールもね、
3つ
出してるからね、最初にね。
もともとフォアボール3つで出してるんでね。
うん、それがあったと思うね、ちらっと、
うん
うん
か。
だからそれをもしするんなら、もうピッチャーを変えるような。
そうそうそう、そのぐらいのつもりで。そのぐ
ら
いの
つもりでやらないとね。
うん、
っていうところかな。
なるほど。
いやー、勝負のあやだな、これは。
うん。
うん、
まあ、ちょっとしたことなんでしょうけどね。
そうですね、うん、1対0か2対0か3対0か、
ただちょっとこの回自体はもうスパンと1 ピッチャーを変えるっていう選択肢があっても、2人ストレートのフォアボール出してますからね、ちょっとね、この4回の、もうピッチャーがかかったら5回どうこうよりは4回の、そのベンチの采配がちょっと、ベンチの采配というか、キャッチャー、ベンチの采配あたりがちょっと勝負のあやというか、位置付けだかなっていう、
5回のその次の打者が岩崎からなんですよね。ピッチャー変えたらワンポイントで終わっちゃうかもしれないっていう感じですね、うん、4回で。
だまあね、本当は3点で、まあ、取られて、この岩本君の3点がまあなければまたたらればになっちゃいますけどね、あそこでこう追加取られたのがもうしょうがないね、
はいはい。
まあ、結果この週、ヤクルト戦が 2-0、
はい、
ドラゴンズ戦が1勝2敗と、
はい、
まあ、都合3勝2敗でめでたく貯金が1ですよ。
めでたいね、
うん、
確実に上がってるね。
借金がなくてよかったと、借金がなくて ね、はい、
順位も聞いておきましょうか、
うん、
順位
お教えてほしい、
聞きましょう。ちょっと最下位かな、
4位でしょう。
4位ですか、
結局、借金が4ですね。
はい、
確かね、
はい、
18勝22敗と、
お、
うん、まあ十分でしょう。ただ首位に、7ゲーム1ゲーム広がりましたからね。
すごいね、うん、DeNA さんは
すごいね。
まあこの週ですよ、勝負は、
はいはい、あ今週ですね、うん、はい、
まあ、そこはちょっとまた後にしますけど、
はい、
ではね、私からちょっとテーマを一つ、
うん、あ、出た、
待ってた待ってたよ、
鳥谷さん打率が、はい、得点圏打率が143とか、
はい、
打てないとか怪我をしてるとか言われてますよね。
言われるよね、
うん、彼は皆さんどうしましょう、まあ、連続フルイニング出場かかってますよ、
はい、
うん、打順をいじりますか、外しますか、このまま3番に任せますか、意見を教えてください。
こういう時はもう若者から聞きましょう。
まずいな。
うん、鳥谷ですか。
鳥谷どうしよう、
どうなんだろう。
いや、僕は外した方がいいと思うんですけどね。
おー、外しちゃう。もう
ただその、うん、長期的にどうこうって話じゃなくて、
うん、
やっぱり記録にとらわれる面が前例であるじゃないですか。
はいはい、
金本ですか。
そうですね、
うん、
やっぱりそのなんて言ったら記録が伸びるにつれてどんどんがんじがらめも厳しくなると思うんで、うん、ついこの間節目の1500試合っていう、
うん、そうね、
連続出場の記録を迎えたところでこう一回手を打って、
うん、
まあ、自由な気持ちというか、もう他の選手と対等で見られるぐらいのポジションに一回鳥谷を持ってった方がいいんじゃないかなと思いますね。確かに明らかに不調なのはもう分かるんですよ、怪我してるだろうとか。
そうね、うん、
やっぱりそこのところで一回、しかも和田さんそれなりに動きができてると思ってるんで僕は、
うん、
いやいやいやいや、
その流れでいってほしいなと思いますけどね。
うん、
まあ、ちょっとだけ触れますけど、
はい、
鳥谷さん打率が、236、得点圏打率が172、
うん、
で、ちょっともう細かく見る有志打率ってあるんですけど、
はい、
要は同点の場面、逆転する場面、うん、要はここぞっていう時の本意気の打率と、
はい、
点差が開いててただ単に2塁にランナーがいる時の打率じゃなくて、
はい、
勝ち負けに関係のある場面での打率、
いや、
これも170なんですよ。
うわ、
うん、でただこれを、はい、これトータルの数字なんで、
はい、
これを、5月だけに絞ると、
はいはい、
打率がさっき23いくつって言いましたけど、5月の打率が、204、
はいはい
はい、得点圏も167、
うん、
この有志率はちょっとだけ上がってでも185と、
お
ー、とんでもない率ですよ、
うんうん、おー言うてもうた、
うん、あ、じゃあいいですか、
はいはい、
うん、聞こう聞こう。
そもそもここの問題は、
うん、
非常に本質的な問題で、
うん、
鳥谷をどうしたらいいかというふうに、
うん、
まあまあ話されてましたけど、
うん、
あの大前提として、はい、和田監督は主力を外せないんですよ、
うん、
それを言う勇気もない、
うん、
それはもう前監督からそうですけど、
うん
うん、外したくても外せないという状況があるので、うん、問題になってるっていうか、
うん、
だから、まあ、僕らがね外してほしいのはこれは もちろんなんですけど、
はいはいはい、
あの外せない時にどうしたらいいのかっていうのを考えなあかんと思うんですよ、
うん、あのそれもありだと思うんですよ。だからその、うん、鳥谷さんが動かせないから、だから他にこういう手を打ちますよっていう、
うん、あのありだと思うんですよね。それで言うと、うん、まあ、他とも連動してくるんですけど、
はいはい
はい、僕はね鳥谷2番に置くべきだと思うんですよ。
お、
あの昨日の試合の後、まあ、今日朝サンスポ勝ったんですよ、
うん、
で昨日は確かに上本が2番に入ってて、
はい、
うん、でバントミスしてたじゃないですか。
しました、しました、1回にね。
でちょうどサンスポにねその写真が載ってたんですよ、
うん、
もうあのバントの握り方がもうありえないと思いますよ、
うん、
あの千年さん、あのバントの時ね、
はい、
経験者の方ってどういう風に右手って添えられます？右バッターやったら
どういう風に？ラジオですよ、音声番組ですよ、これ。
できる、千年さんならできるよ。
できる。マシン、芯のちょうどいい下ぐらいを、
うん、
親指と、どうやっていいの？この、あの、要は何かの、うん、何かを握るように、あの、例の。
何を握るか、何を握るか。
添えると言います。
なるほど。
そういうとこは直球で来るんやね。
直球じゃないですよ。
違う。
多分、
うん、
なんていうかバットの後ろに握るでしょ。打球に対してっていうか、
あ、バッター側をってこと？ピッチャー側を握らないってこと？
ピッチャー側握らないでしょ。
いや手が怪我するやないのな。
いやそうでしょ。昨日の上本は、うん、バントの時、鉄棒で逆上がりする時の手してるんですよ。わかりますか、
ね、それだからバントした瞬間に、あのバントした瞬間のじゃなくてちょっとした後でしょ。
いやいや完全にあれは握ってましたよ。
いや手怪我す、いやそんなことはないでしょ。
いやもう後で送りますわ。これもろこんなんじゃ打ち上げるに決まってるやんっていう、
こうなんていうの、その当たった時によくバットを引くみたいな動きをしますよね。
それじゃいかないぐらい手が
その時にこうくるっとなってるみたいな、でもないのかね。
だからあれあの時はフライになった瞬間に上本もうわって言ってこうちょっとその場にいたよね、確かね。でちょっと体を反っちゃうみたいな、うんうん、ほらよくマリオカートしててドライブね、うんうん、コントローラーで体動いちゃうみたいな、
うん、
ああいうノリでこう打ったし上げた瞬間なんかちょっと変な動作してたね、確かに、
うんうん、
それの映像やと思います、写真や思いますよ。
いや 僕は素人目に、
うんうん、
完全にこれバント、その得意な人の握り方じゃないんやろなと、そもそもね、っていうのが大前提であって、
うん、なるほど。
だったら僕はあの その前の日6番でしたけど、うん、上本は、うんうん、僕は上本6番で正解だと思ってるんですよ、
うん、
で鳥谷がもうはっきり言って今ああいう状態なんで、
うん、
だったらもうバントに専念させるっていうか、
うん、バントうまいもんね、確かに、
バントうまいし、
うん、
まあ出さなあかんっていうことになるのであれば、
うん、
2番であれば彼のプライドも傷つけないし、
うん、
あのまあ、苦肉の策ではあるものの、
なるほど、
今の和田さんやと、あの先週にね、あの、うん、肩叩くような勇気もないでしょうし、
うん、
あのだから僕は監督として実はないと思ってるんですけど、
うんうん、和田さんならもう2番で使えと、
あの他の外すのが一番ですよ。ちゃんと
言うけど
高校と力説して、
うん
うん、外れてもらって、
はいはい、
他の選手使うのがベストだと思うんですけど、
うん、
まあそんなことできないと思うんで、うん、
和田さんがね、
まあ、現実路線からいくと2番っていう選択ってことですね。
提案が2番ですね、
はいはい、
ちょっと鳥谷、うん、本当に一番気になってるのはフォアボールが本当に少ないんですよ、
うん、
本当に悪いんだなっていうのをちょっとね、この6試合の結果見てもフォアボールって1個しかないんですよね、
うん、
こんな状態ってちょっと今までなかったら、まあ、実質四球数はまだ多い方なんですけど、悪い時は悪いなりに四球選べてたのが最近は本当に打ててないの その影響なのか、フォアボールも選べなくなってるんで、その辺はものすごい心配してて、
あのね、フォアボールを、うん、は選ばなくなってるんではないんですよ、
うんうん、
そのリスからいくとね、
うんうん、
あの数ではなくて、
はい
はい、だからそのフォアボールの数が少ないっていうのは相手が攻めてきてるんですよ、打てないから、
うんうん、
ストライクで勝負ができてるっていう、それを打ち損じてる方の方が鳥谷さんは多いです今。
そうですか、
うん、
うん、
だからフォアボールが選べないから、調子が悪いからフォアボールぐらい選んでくれよっていうことには今はなってないね。
うん、
うん、
じゃあ下げましょう。
うん、
まあ、僕は6番にしといたら一番いいかなってちょっと思ってるんですけど
ね。
穏便策で、
うん、
はい、まあ、もちろん下げれるなら下げたいですけど、あ、下げるっていうのはベンチにね、
うん、
2軍まで行かなくていいんですけど、
うん、
まあ6番かな、で打順どうしようかなっていうのがもう今考えるところですね、
うん、あ
と
は、うん、なんか他の人意見、
まあ、TD さんもそろそろね、あ、ごめんなさい、新球生
いいです。
うん、
まあ、今の調子というか現状を考えて、
うん、
2番と3番入れ替えてみるとか、
うん、上本ってこと
を上げます、
うん、
正直、
うん、
その率自体は低いですけど、似たような数字になってますけど、
うん、
上本上げてきての数字なんでこれ、
うん、
で結局やっぱりそのフォアボール、
うん、
現状でもやっぱり選ばれてるんですよね、この人やっぱりね、
うん、
それなりに、
うん、
うん、まあそうですね、
だから今やったらそのトリッターにも外れないでしょうから、
うん、
それやったらちょっと入れ替えてみるのもありかなと、
うん、
で大体上本ってそのホームラン10本はいかないですけど、取りたいと変わらないんですよね、正直売ってるのって、去年にしても
長打がね、
長打、まあ、あの率は置いといて、
そうそうそう、
うん、で、まあ、代役を果たせるのは上本ぐらいでしょうと、あぐらいっていうか、
ぐらいっていうのも
上本が適任かなっていうことか、
現状の鳥谷のポジションを打線の中でカバーできるタイプとしては、
はいはい、
選球眼があって、
うん、
ある程度意外性のある一発が打てるタイプで、
うん、
ってなってくると上本一郎の適任者はいてないかなと思って、うん、現状チームの中じゃ上り調子のバッターですかね、比較的、
うんうん、
かな、
うん、
その、
はい、
6番とかに下げるって下げても多分なんていうかな、その特別それかプラスになるような気はしないんですよね、
うん、
もうチームの作りとしてかもう俺はまあ賛成してないけども、
うん、
その基本的には打ってと、まあ、上本だったら送ってがあるけども基本的には打撃でどうにかしようというチーム状態なんで、
うんうん、
まあ、それやったら取りたに2番とかにして回数回してもとりあえず調子上げるのを期待せざるを得ないかなと。
なるほど、
うん、
だからね、神経さんのテンションとあの後ろのブーっていう音がこうリンクしてるような、ちょっとテンション上がったらブーも大きくなるみたいなまあまあそんな感じで、他の人は何かいますか、あ、この人と一緒なら一緒で構いませんし、
あれ
いない、
つながってるんですかこれどうなってるのこれ、
いや難しいな、俺ずるいな、こういう時喋ってんだよな、
僕は福留3番なんですけどね、
うん、
昨日は出てないですけど、
うん、
それだけです。だから
あの、
はい、
いやみんな喋れないんで、あの僕はね、
はい、
いや僕はもうあの鳥谷3番でいいんですよ、
うんうんうん、
もう調子が悪ければ何しようが、
うん、
もうタイガースの鳥谷さんなんで3番でいいです。ただ、
はい、
彼が調子悪いんで、
うん、
周りが盛り上げないといけないから、うん、あの申し訳ない、鳥谷は、まあ、引き続き頑張ってくれと、周りもっと打てというふうに、まあ、葉っぱを私ならかけますよっていう、
うん、うわー、そう、
和田さんにはできないこんなことは平田さんならできるな、平田さん
もできない、
うん、でね、で、うん、で僕は思うのは、 あの新球さんじゃないですけども、もう皆さんのいい時の打撃を思い出してくれるように、
はい、
もうこの際打順を去年に戻そうと。
お
だからまあ1番上本、2番大和、
はい、
西岡は6番ぐらい下がるしかないんで、
7番だよね、福田が6番だから
、うん、それでいいですよ別に、うんうん、まずはもう鳥谷の目覚ましが先だと。どうですか、
1、2番出えへんぞその打線
いやもう打てなかったらね、打てないなりにもうバントでいいですよ、
思い出すかもしれない何かを、うん、
あこんなんやったって思い出すかもわかんないですよ、
うんうん、それは僕もちょっと思ったこと
そう
上本1番と上本2番はね、うん
うん、でもその 1,2 番出えへんのって今言ったけど、
うん、
打率速攻なんで2割3分8厘ですけど、
うん、
結局今出塁率3割3分9厘なんで3回2回出てますからね、うん、上本も以上には。
だからまあね、ここまでチーム状況が悪かったらね、変な人何しても一緒だと思うんで、
う
ん、
そういうこと
ね、うんうん、まあ、多少ねちょっとこう刺激は与えたいところはありますけど、
うん、じゃあ1ついいですか
はいはい、
うん、僕はね、
うん、
今こそ北条を使うべきだと思うんですよ。
ほう、来たね。
うわ、また冒険。
セカンド、
うん、
西岡、サード北条。これで。
ほうほう。
北条ね、最近下でサードやってるんですよね。
うん。みたいにね。
これで行きましょう。
サードが、うん、これでね。
あれをじゃあもう一つ、え？
上本
は外すか。
外す。
あ、そういうことか。
は
い、
おお、すごいな。
センターさんないの、うん、
僕はだからもうセンター横田です。2番センター横田
横田は1割台冒険したな。
2番センター尾形かも2番センター横田ですから。
横田今週ね見ましたよ、うん、
はい、
あのねイメージで言ったらね、
うんうん、
広島の丸みたいな感じでね、
おいいじゃないですか。
もうね振り切らないですよ最後まで。
あら、
うん、いいじゃないですか。
乗せるようなバッティングっていうか、フォアボールが多いのかな。じゃあフォアボール
そうだら、うん、で引っ掛けるっていう、
うん、そう一番怖いパターンですよね。あの長距離砲が当てにいってるっていうね、うん、
そろそろ八木さん首やな、もう長いぞあの人は。横田はスイングが極端にちっちゃくなりましたね。
ちっちゃくなったね、うん、それはすごい感じるな。
北条は逆にね、うん、あの、まあ、リッツはともかく、
はいはい、
うん、ダイナミックさはやっぱり戻ってきたかなっていう、
なるほど、
感じはある。
はい、TG さんに聞いとく、一応。
そうそう。
一応ね。
うん。策があるはず。
うん。白いリストバンドでおなじみ TG さんに聞こう。
うん。あれ？いないね。
はいはいはい。
はい、
おはようございます。
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 3番でいいっすよ、3番で変えなくていいです。
変えなくていいね、
うん、
はい、あとは僕は上田君も出してほしいだけです。
あー上田君ね、
勝手なこと言い出したみんなな
んか若手の名前確かいいと思ってないから、
ね、すいませんごめんなさい、
その辺は。
いやいやいやいや、
それを言うならなんかこうプレゼントしてもらわないと
まああれですよね、もし若手を使うんなら今野手っていうのはね、うん、13人かな、キャッチャーをどけて、
はい、
でレギュラーのゴメス、上本、西岡、鳥谷で4人、
はい、
福留、大和、まあ一応仮に大和としておきますけど、
はい、
マートン、これで7名
がいやですね、
残り、はい、枠が6人、
はい、
で俊介、関本、坂、はい、
可能
で、これ抜くと3人ですよね。
坂可能あ
れで、去年いなかった可能、
うん、はいはい、
で新井亮太、伊藤隼人と、
あ、隼人ですね、はい、
この3人、はい、まあもちろんあの守備陣も絡みますけど、これを抜かないと入れないと、
はい、
で内野手の若手が入るんなら多分坂と入れ替えかなんかになりますよね。
うん、
うん、ここを抜かないと、まあ、抜かないとっていうよりも岩田さんのお気に入りにならないと入れないね、
まあ、坂が便利やすからね、うん、便利やというかもうサードの守備固めですけど完璧に、うんうん、
でちょっと話をごめんなさい元に戻しますけど、
はい、
それで気になったのが、上がってくるであろう荒木。
いや荒木じゃないやろうに、
うん、荒木推しの私が言うのはおこがましいですが、
はいはい、
全然上がってこれる選手じゃないんですよ今、
うん、そうですよ、
全然打てないんですよ、あの怪我してから本当打てないんですよ今、だから彼が上に上がってくるっていうのは、坂のポジションか、
ええ、
あのもっと下世話読みするともう鳥谷さんのショートの控えと、
そうですね、
うん、ぐらいしか読めないんですよね、
今今年ね、今年じゃない5月のね、
うん、
サッカーのファームの成績を計算してみたんですよ、
はいはい、そうね、
言いますね、
うん、
はい、27打数、
うん、
4安打、
うん、
おお計算してるじゃないか、7奪三振、
はいはい、
盗塁ゼロ、
うん、
まあ打率としては1割4分ぐらいです、
うん、
荒木の話、
荒木、
荒木か、
この状態で上げるってどうですか他の選手の指揮、
いや多分だからもう守備でいくっていうことですよ、
あのちなみに、うん、今柴田が一番打ってるはずなんですよ、
そう
です
ね、
3割超えてますからね、同じ左バッターですよ、
で柴田は要は俊介か伊藤隼人と被るんで、
うん、でいうことでしょうね、
ここと勝負なんですよね、うん、
であと最近、
うん、
森越が良さそうな、
ああ怪我けど
みたいね、
うん
うん、やっと来たっていうね、
はい、まあ、結構ね一番打てる感じがするのは森越、
うん
うん、ただちょっと怪我明けやからもうちょっと
ってい
うのはね、
うんうん、
で巨人の、どの上が自分と同じような境遇で巨人行って活躍するからやっぱりね、あの、
まあ、期するものがあるんでしょうね、やっぱりね、
うんうん、みたいですね、うん、あいつも怪我したしね、どの上も怪我してたし、
うん
うん、
その被る部分はあるっては言ってましたもんね、
ですね、それは当然、
うん、だそうなるとあれなんですよ、うん、結局、代打で重宝してるかどうかは別にして、
はい、
和田さんが使っている関本、狩野、荒井亮太と、
はい、大打陣、
この3人が、
うん、
あの他はね守備固めとか若手枠とかってありますけど、うん、ここが1人2人入れ替わらないことには上がってこれないね、
ぶっちゃけばっかやな、
うん、もしくはあのあんまり良くない言い方をすると、うん、怪我待ちかですよ、
うん
うん、ってなってしまうんですよね、だからまあ阪神はだからそういう、今構成なんで、
うんうん、
ジャイアンツは怪我人が要件いて、まあ、半ば強制的に入れ替わってるんでね、
はい、
うん、まあ、それがうまく回ってますけど、
うん、
レギュラーががっちりしてるタイガースはなかなかそういう枠がないと、で今その若手枠に唯一入り込んでるのが、うん、まあ、若手って言っていいかどうかは分かんないけども伊藤隼人と、うん、
うん、早田が一番頑張ってくれ、まあ、頑張っているんですけどね、早田も結構結果もちょこちょこ残してるし、うん、早田が頑張ってくれたらまた違うんでしょうけど、
うん、
でもそれでもだいぶだいぶ頑張ってもらうとあかんすからね、うん、
ね、
いやこんな感じになっちゃう、う
ん、こんな感じになっちゃうね、ごめんなさいね、うん、
で岩本と岩崎が落ちたんですね、
うん、
そう
ね、ね、
で誰が上がるんでしたっけ、
ハラキと誰でしたっけ、
横山くんと多分岩貞がありますよ。
おお、すごい、ね。
岩貞が、横浜戦で
投げる、ね。横浜戦の3つ目かな。
ね、痛いな、
うん。
岩崎が投げるかと思ってたんですけど。
ただし、2人とも多分1つ、2つで落ちますけどね。また。
ああ、そっか。
それは競争でいいと思うんですよ。うん。
はい。
そのあとね。
でも、交流戦も3試合ずつなんだよね。
うん。
はい、
だからまあ、今度、岩本、岩崎が多分26日、うん、10日でしょ、
次の次
してるからね、
うん、来週か、
多分メッセンジャーもその西武戦ぐらいに多分入れ替えすると思うんでね、
はい、
サンティアゴ落とす、
うん、
落とすでしょうね、マリオ、
一応ね巷では 3M って言われてるんですよね、
え、
阪神、
阪神、
マートン、ま、マウロ、
マットマートン、マットとマウロとマリオ、は
い、カリオ、
マリオ、
うん、
メッセンジャーの M も入れてくださいよ、メッセンジャーの M
メッセンジャーランディーや、
うわランディーか、
ま、スンファンじゃなかったでしたっけ、
お、 まあ、まあ、やめたか
も。もうやめましょう。
やめましょう。うん。あが。うん。オスファンだけなんかかわいそうや、いつも。
まあね、暗いよね。
うん。
まあ、そうなるよね。
うん、そんな鳥谷さんですよ。
スーパーな若手が欲しいよな、ほんと。トレード話しましょうか、トレード話。
いや、もういいよ、もう。いい誰誰出すの結局。
上本で。
でしょ
出す方の話です。取る方の話しましょう。ソフトバンクから誰取るか。
松中で。
いや、松中来たらもう、ややこしいやんか。
日本ホームランでしたよ、あれ。
いやいや、もう、ややこしい。また気使うと増える。
自分ではね、もう左右打ちがボカ打ちになってるし、今も。
あ、そうなんだ。
左右打ち分からへん。
左右打ち、秋山、違う違う、全然ダメですよ、もう。
あ、秋山もそうなのか。
秋山
鶴は鶴。
でも、お前に絡まらんな。
鶴は鶴。
投げてないっすね、最近、全然。
ちょいちょいかな。
いやな、あいつ。
でも、フェイスブックはなんかやってるね。
いや、変な、本当に鶴に期待してる？その鶴鶴っていう。
いやいや、だから、見ちゃったから。
あ、そういうこと。
生実況そう見ちゃったね、うん、あのそこで。
他誰見たんでしたっけ？
横田。
うん。
あの藤原。
うん。
ひふみ、ひふみ。
あ、ひふみ全然出てけへんな、本当俺ら。
ひふみはね、
前半ですよ。
打率がひふみって感じですよ。1、2、3。
ああ、まずいな。
今代打。
狙ってんのかな？ 1、2、3。
1、2、3狙ってると思う。
まずいぞこれは。
もう八木さんやろ、八木さんが俺。
二軍今もう停滞しまくってますよ、ね。
希望が少ない。北条がでも打率悪いって言ってるけど、これ最初が悪かったから、
うん、
最近は結構ポントントンじゃないですかね。
いや、まあ今一番ホームラン期待できるのは北条ぐらい。
北条だけですからね。うん、横川君も守備練習ですかね。やっと練習始めたって書いてましたね、ーサードの。うん、
だまあ彼に何を求めるかもそうだし、
うん、
まあ、彼をもし彼らがもし上がってくるんなら、もう思い切って申し訳ないけども、うん、新井亮太を落とすとか。
はい、可能落とすとかね。
うん、可能落とすとか、もうそういうことじゃないとあかんと思うけどね。
そうですね。
うん。どっちを取るかだけですよ。両方は多分、人の枠の関係でね、
はい、
難しいんでね。
聞いてる？和田さん。
うん。
聞いてないだろ。
いや、和田さん、何気に右左やりましたよね、今週。今週っていうか、先週か。中日戦でも並べましたからね。
うん、
だから僕言いましたよ。思い切ってやってくれと思う。
そう、
中途半端じゃなくて。
え、聞いてんの？じゃあもう
言うよ、
俺。横手上げて。
横田無理ですってこれ
全然。横田顔型上げてよ。
マックスさんがもっと言わなきゃダメだよこれは。
いやいや。
しっかりと厳しいかな。尾形厳しいっすね。
中村典取ってっていう。
いやも
う。怖。今週末取ってたら怖いわ。取ったら。
ええ。
典も暇そうにしてるし。新球さん何も言わない。典の名前出しても。何も言わないし。
じゃあ本編はこんなもんでいいですか？
はい、あの暗くなるごめんなさいね。
あれいいですか？
はいはい。
あらきさん、
どれどれ？
あれいいですか？
どれどれ？
予告先発はいいですか？
予告先発回避のやつね。はい、どうぞ。
ああ、行こう行こう行こう。うん。
何回目かな、これは。
初めて始めると4時間前だったんですね。
そうそうそう。って言ってるね、一応。
うん、行こう行こう。
予告先発っていうのはね、
うん。
メンバー交換。
そうね、
来た時に、
うん、
来た後に変えるのであっても、
うん、
3試合の出場停止で済むんですよ。だから今回の場合、吉見から武藤でしょ、
うん、
だから吉それでも3試合出場停止だったんですけども、
うん、
メンバー公表交換前だから今回4時間前やったらメンバー表交換前やと思うんですけども、
うん、
なったらペナルティなしなんですよ。
ああなるほどね。
で奇跡的に調べたら去年の5月18日同じほぼ同じ時期に、
うん、
川上から浜田っていうのがあるん
です。覚えてる覚えてる、
ね、
確かこの時は抹消されたんかな。川上
覚えてるよ。
腰がなんかとかって言って
ると思う。抹消されたと思いますよ。
されましたよね、
うん、
でこれでどういうことかというと、
うん、
今回だからどっちもペナルティなしと、
うん、
に関してはと、
うん、
いうことで言うと例えば、
うん、
阪神だって藤浪投げるときに、
うんうん、
他の選手を予告先発に立てといて4時間前に痛いとか適当に言っといて、
うん、
藤浪投げさせたらカモフラージュできるわけですよ、
うん、
で今日そんなんがあったんで、
うん、
野球協約全部見直してみたんですよ。そんな予告先発の項目は一切もないんですよ。
ないんですよねあれね、
はい、だからルール上明記されてないんですよ予告先発って、うん、だからはっきり言ってあの、まあ、紳士協定みたいなところが
あって、
まあそうでしょうね。
それをはっきり言って昨日のって、
うん、
まあ、僕はうがった見方をしてるだけなんですけども、うん、逆手に取られたと思ってるんですよ、
うん、
武藤の先発の時やから、
うん、
またしてあげたいと、
うん、
ほんならどうするかというと吉見先発やって吉見を研究させといて、
うん、
そんな腹の
直前に武藤に変えるというふうに仕向けて、
うん、
で多分ここ数日の間に吉見先発するでしょう、
うん、
っていうようなことができちゃうわけですよ今の制度で、
まあまあ、そういうふうに思われますよね、
まあまあね、
やった以上は
でしかもあの中日は阪神に対して2度目ですからね去年、
うん、そうですね、
しかも自分たちの本拠地でしょ、
う
ん、
あそうね、
でしかもどっちも
調整しとけよちゃんと、
いや調整しとけよっていうか、
っていうか
もう投げさせるの決まってたと思うんですよ武藤、
まあ
ほんで吉見と言ってカモフラージュさせたと、
そんな悪い球
団だ、浜田浜田って言ってどっちも若いピッチャーじゃないですか投げてんの、
うん、そうですね、
これなら3回目4回目ありえますよっていう話なんですよ、
うん、多分これね年に1回ぐらいしか使えない手だと思いますよ、
そうでしょうね、
で落合さんの時がその川上の時じゃないよね、
いやいやいや去年です、去年去年
去年去年やから、
うん、落合さんも1回やってるからねこれ、
うん、
谷繁さんが去年和田さんに謝りに行って、
うん、
和田さんはええよと、
うん、まあええよって言いますわね普
通、言うわよ言うわよって、
うん、でもそういう時にやっぱり僕は和田さんがちょっと起点の利く人やったら、
うん
うん、
おかしいぞと、
うん、
吉見抹消してないやないかと、
うん
うん、例えばね投げ取るやないかと、
うん、
そんな MVP 抗議せなあかん、うん、
話になってくるんでね、そこはやっぱ少ないとね、
うんうん、例えばだから、それこそどうしても怪我ってあると思うんでね、
うん、
だったら医師の診断書をもとに変えさせるとか、
うん、
あの罰則ペナルティを強化するとかね、だから今回言った吉見をその変える前の予告先発を絶対抹消せなあかんとかね、うん、
はいはい、
こういうことしないとこれ2度3度絶対起きますよ、
うん、だから鍼灸師さんが10時に寝坊して来れなかったら診断書出して謝ってこいと、
ね、謝ればそう、
まあ、そういうこんな感じだね、
結構待ちましたよ今日も、
うんうん、
あれ
だから阪神もしろっていうことなんですよ、
い
い
え、
うん、
だってルールがないんですもん、
うん、
その
まあもし仮にやるんならエース級はなかなか順番があるからね、
ですね、
かかないから、うん、一軍枠にいる中継ぎで先発次やるかっていうい
うような鶴とかね、う
ん、とかね、そんな感じでしょうね、まあ、鶴なら変えても一緒みたいなね、なことはないけどね、
こんなん謝れば終わりと思われたらこんなん
まあね、はい、
パッと思ってしまいましたよそれ、うん、変わった
ことに、まあ、そういうルールをついてくる人ですからね、うん、落合さんが、
うんうん、まあまあでもそれはなんていうかな、ある意味、まあ、相手は相手でもそれはもうほっといて、まあ、阪神は別に普段通りやってれば、まあ、打てなければしょうがないけど、ね、
それはね、
あえてこう同じ戦法を使って向こうの、ね、土壌に乗っかることもないと思うんでね、
うん、
的なかっこよく言ってもしょうがないけどね、
うん、ただまあそういう話はちょっとしてほしいですけどね、うん、2回やられると、
うん、まあでもやっぱりね、さっきチキンバレスが言ったようにルール化っていうか、なんかペナルティはきちっとすべきだと思いますよ、
そうですね、
うん、あのオールスターもあるじゃないですか、あれはペナルティになってるのかな、あのメンバー選ばれて出れないときは終わってから何試合か出れないですよね、
ああなるほどなるほど、
登板間の出場停止なかったでしょ、あれって、
うん、あれと一緒でね、そんな格好にしておいたら、まあ、それは本人が痛いって言ってるのはしょうがないんでね、
うん、
うん、どうやっても休みたいからオールスター出ないっていう人も多分中にいると思うんでね、
そうですね、
うんうん、あれと一緒ですよね、
うん、
だからね、まあ、これは本当に首脳陣にもっとその辺の意識を持ってほしいですね、
うん
うん、
あの抗議するぐらいの、
うん、
またかと、僕は認めへんと投げさせろと、
なんか言ってたね、トースポに書いてたのかな、トースポだから分かんないけど、
うん、
あの阪神の選手が中日のコーチに挨拶に行って、
うん、
そういや今日吉見さんって投げないんですよねって言ったら中日のコーチがびっくりしてたっていうね、それはあの吉見が投げないっていうことがあのどっから情報漏れたんやっていうね、的なことを書いてましたよね、
ほんまかな、
わかんない、 どうするからね。
これどっかツイッター、これまた違う、間違った情報とはすみませんけど、うん、
はいはい、
ツイッターで誰かがリツイートしてたのが、うん、その大野、前日の大野がヒーローインタビューの時に、うん、明日は吉見さんなんで勝つんで、うん、僕はなんとかつなげたかったですみたいな、うん、じゃあそれももう嘘ってことだね、うん、それで、ね、カチンとしたんだよ俺は。それ見た時に、うん、いやないねん、なんで吉見だから絶対勝つみたいな、ないねんお前みたいな、
あ、そっちのね、うんうん、
でもそれも嘘だったって言ったら怖い球団だねもうい
や、ありえると思いますよ。
まあね、
十分に、
うん、大野はいい子だから騙されたんだな、きっと大野
は。ただでもルール内の話なんで、
そ,
それ
は、
うん、そうそう、
はいはい、裏を返せば阪神もやれっていう話なんですよ。
いや、そん
なやってもいいけど、うん、っていうことで、まあ、
まあ、マートンタックルがルール内かどうかっていう、そういうのと同じような感じかな、うん、じゃあ言葉はちょっと適当でないけど、ね、うん、はい、
勉強になります。
勉強ね、
そうや、これはでも抗議してもいいよ和田さん、
多分気づいてないでしょ、そういうルールがあるっていうの
は。誰か気づけよ本当に。
あとちょっと終わりに、あのメールをいただいてまして、
はい、
はい、
ありがとうございます。
あの、ドラゴンズファンの前人未到400セーブさん、
はい、
ごめんなさい、これタイムラインちょっと4月の終わりにもらってるメールで、
わー、このタイミングで中日言った後ってこれ大丈夫
中流過ぎてますけどね。
待ってましたという、
はい、ごめんなさい、
ね、泳がさせられたら
俺は、ね、あ、届いてないんかと思ってるけど、
はい、こんばんは、今日は新井亮太さんさすがでしたねっていう、あの試合の後ですね、はい、できれば中日戦以外で打ってほしいと思います。
あ、そう、
ね、横浜はすごいですね。うーん、ではまた。それと千年さん面白いと思います。神経さんはタイガースに詳しすぎて尊敬しますというメッセージをいただいてますね。
TD とかチキンバレーとか神経師とかはいいわけだ。
いや、神経師言ったよ、
神経師言った
よ、ないすけどね、
あと何言ってないの
こいつ、何やねんこいつ、ボケ間違えんねん。
まあまあまあまあまあ、
ジジイ方やな、
まあまあまあ、
はいはい、
すいません、
はい、
あと今週の日程、うん、ジャイアンツとベイスターズ、
はいはい、
ナショナルハイク、ナショナルハイク、
最後にね、
これって甲子園、甲子園、
甲子園と
巨人が甲子園で、あとの3試合が横浜ですよ、
はい、あ、横浜ですね、
はい、
はい、横浜ね、
はい、多分先発が、
はい、
巨人戦が
誰誰、
うん、と岩田、藤浪、はい、横山、
お
お、すごい、
で、横浜戦がサンティアゴ、
能
見、
うん、そしてそして
岩佐と、
おい、
予定ですよ、うん、
ってことはでもね、首位1位2位ですからね、相手は、
うんうん、
6連勝でお願いします、
うん、きついな、いやー、きついな、
千年6連勝でお願いします、
はい、
うん、黙れ、
なんだなんだ、うん、じゃあ僕は、
はい、
うん、横山完全試合だな、
横山完封、うん、おい、
そこは
強い、岩田勝ち、おい、サンティアゴ勝ち、おい、岩佐田負け、おい、
能見、能見、能見は
能見勝ちで2-1-2-1の4勝2敗で、
うん、お、ありがとうございます、
うん、岩佐田1回ノックアウトで
ノックアウトさせへんやろ、そ、杉内ちゃうねんから、
まあ、負けるぐらい余裕があればいいですけどね、
まあ横浜でやるから ね、あれ唯一勝ちがついたんじゃなかったっけな、
あれそうそう
だね、
確かにね、
あ、はい、うん、まあ横浜の子ですから ね、 あの、うん、ね、
唯一って言ったけどかわいそうですね、
まあまあ、ま
あ、ね、横浜の子ではないですけど、
ね、静岡ですね、
去年はですよ、他の人聞こう、
はい、
何分け、何分け、うん、
黙る
今日何やろ、
みんな黙るよ
今日何やろ、
ちなみに皆さん起きてるんですか、大丈夫ですか、
大丈夫ですよ、
はい、
ゼロちゃんは、それはセンナーさんネタフリやったんで無視してみました、
あ、いけみた、TD さんとゼロゼロちゃん本当に喋ってないよ、うん、
じゃあ僕3勝3敗でいければいいかなと
思って、ああ、分けたね、分けた、はい、わきわきさんは、
いや、ワイタンさんも言ってない
よ、僕はもう5勝1敗ですよ、
え、
5勝1敗、
ご賞いっぱいね。
もう岩佐が負けるということで。
いやいや、かわいそうな。はい、まあね、うん、ここはちょうだい。
うん、とりあえず、
うん、
3勝1敗1分け1中止。
あ、でもな
そんなガチでやってるの言ってないぞ。
はいはい、ありうるありうるな。じゃあその上を言ってもらいましょうか、 TD さんね。
いや、さ
あとは大変なんですから。
大変やからね、
うん、
今週は休みです。
なるほど。
いや、ないよ、あれやるやん、6連
戦。 TD さんが休みやね。
あ、そうですね、よそやのっちゃんが休み
か。
いやいや、ないでしょ。多分ないでしょ、うん、ゼロではないですけどね。
奥さんだけはどう、
うん、大丈夫、いいですか。
はい、
まあ、2勝4敗で、う
ん、あ、そこが待った、
はい、勝ちは岩佐だと横山と、うん、はい、
おー、
わ、
それはそれで問題やる。岩田の海が藤波がなるから、
いやいや、
うん、はい、まあ、どんな作戦するかですよね、この強豪に、
う
ん、
はい、
これはちょっとワクワクさせてほしいですけど ね、
久しぶりに、
いや、本当荒木を挙げた意味が出てくるかもしれないですからね、
うん、まあ、そのね、意味を試合で見せてほしいっていうね、うん、
見せるのか、そのまま荒木が落ちるのか、
うん、あ、交流戦前の最後の6連戦か。
そうね、
はい、
はい、
来週はもう西武と、
うん、
ね、
いますか。まあまあ、ぶっちゃけ横浜に見つかりたいんでね、まあやられてるからね、
楽天からですね、楽天西武、
うん、楽天西武ね、
ごめんなさい、うん、そうか、そうか、
はい、
ごめんなさい、
で、僕ちなみにもう何もごめんなさいね、
うん、いいですよ、
関係ないかもしれないですけど、
うん
うん、20日の日にソフトバンク対オリックス見てきます。
うん、
スパイしてきます。もう日本シリーズの横、スパイしておきますから、私が。
またブランコ怪我したみたいですよ。
ねえ、
そう、見送っただけででしょ。
ファボレアン。
どこを出た怪我するのか教えてほし
い。分からない。見って見ちゃったんだね。
頑張ってほしいね。はい。
はい。
じゃあそろそろ締めますけども、
はい、
ね、始まる前でもちょろっと話をしてましたけども。
はい。
おかげさまで、Facebook のページに、まあ、いいねというところがあって、まあ、今日現在で204件いただきまして、まさかま200件超えるとはという感じで、やらせていただいてますし、
はい、
それと、一つご紹介すると、まあ、投稿記事をいくつかさせていただいてますけど、
はい、
1週間単位で、
うん、
まあ、カウントしますとですね、
はい、
まあ、1週間で、数千件見ていただいていると述べてね、
お
う、トータル
数千、
はい、まあ、もちろんその中で、この記事いいねってしてる方が何人かいらっしゃるんですけど、
はい、
例えばですけども、今日ちらっと挙げましたけど、
はい、
横山一軍合流、まあ、対巨人戦うんっていう、まあ、記事をタイガースキャストっていうページに上げたところ、
はい、
まあ、それをこう見ていただいた方がもう、これ上げたのが今日なんですけど、
はい、
多分3時間前ぐらいですかね、もうちょっと後かな、もうすでにもう、1200人の方が見ていただいてるんで、
うわー、そんなにいるんだ阪神ファン、
そんな格好なんでね、
い
ろいろ、まあ、こういう時々ドタバタもしましたし、
はい、
まあ、これからもすると思いますしね、いろんなところでこういうその放送やってますよ、あるいはポッドキャストこういうのやってますよっていうのをこう上げさせていただくと、必ずこう結構多くの、まあ、いいねっていうのをいただくんで、かなりの方聞いていただいてますんでね、ぜひともその方がこんなことやってほしいとかですね、
うん、
あるいは、まあ、もっと簡単なメッセージでも構いませんし、直接その Facebook のページに書き込んでいただいても構いませんので、
はい、
どんどんそういうね、できれば皆さんの言うことを聞くかどうかは別にして、
うん、
いろんな意見等で、もちろんこう不快に思われてる方もいらっしゃるかも
しれませんし、ね、
はい、まあ、まあそれはそれとして、まあ、ちょっとでもね接点が見つかるような放送になっていけば、どんどん長くつなげていけるかなと思いますんでね、
はい、
はい、引き続きこれからもよろしくお願いしますと、
よろしくお願いします、
はい、では最後にこれちょっと、はい、 ツイッターで実はメッセージしていただいている方がいらっしゃって、はい、番組の最後にお一人ずつ名前を言ってくれと、誰が誰か分かんないからっていう方がいらっしゃるので、
最後に、いや最初言ってるやん、
最初言って最後に、うん、
は
言われた方が分かりやすいって言われるんですよ、誰々がお送りしました的なね。
あー最後にね、
はい、
これは連呼が難しいな、
はい、リハも何にもしてないですけど、
テンポよくいかないといけないですね、
はい、はい、行きましょう、
年齢でいく、
年齢でいきましょうか、
若い子から、
はい、
若い子から、若い子好きやなと、
はい、
ではゼロさんと、
はい、
千年と、
なんでチキンバレーでしょ、
そっか、ごめんなさい、もう一回いいです
か、ちょっとボケが、
お前、いやボケ違う、ごめんなさい、
こうなるんですよ、こうなるんですよ、
じゃもう一回いきますよ、
はい、
ではゼロさんと
チキンバレーと
千年と
リリーと研究所
ワイナオと
マックスでお送りしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、声聞いてたら分かるじゃん、分かってないの、
聞く側の立場に立ちなさいよ、
あーすいませんすいません、しかも TD の方が若いからね、お前も8月やから7月やからありがとうございました、
お疲れ様です、
デタラメに追いかけた幻想のその先がくだらない世界であってもいつまでも止まらない、希望なんて幻想でも持たずにはいられない。